芹沢幸次郎作人間の運命次郎の生い立ち第8章。森次郎はその年明治32年の初秋の朝、初めて自意識を持った。というか人間としての記憶をその朝から持ったようだ。森家の離れの8畳に青い朝の蚊帳を釣ってあった。明るく日が差してそよ風に揺れて、海の中にいるように心地よく頭を上げて周囲を見た。いつも誰かがいるから安心してまた眠るのだが、誰もいない。一人だった。蚊帳から出ようと努力したが、蚊帳の裾が体に絡みついてまるで波から抜け出るように苦心した。やっと海から出て隣の八畳へ行った。そこにいつもいるはずの父も母もいなくて、だだっ広い空間になっていた。慌てて廊下へ出た。母屋へ行く渡り廊下である。歩くとトントン音がするが、十歩も歩けば必ず子守めが、小さい坊ちゃんと呼びながら迎えて抱こうとするが、その朝は誰も来ない。トントンとわざと大きな音を立てたが、長い渡り廊下だった。母屋へ出たが、祖父母がいつもいる茶の間へ行った。誰もいない。祖父のいる書院兼仏間へ行ったが、いない。次郎は怖くなった。父いない、一郎いない、じじいない、と叫びながら台所の方へ走った。土間の方にいる下女の姿は目に入ったが、子守めも母も父も一郎も山本もいない。土蔵の前の渡り廊下は怖いけれど、一目散にその前をかけて居候部屋へ行った。そこもがらんとして誰もいない。泣き出したところへお達が駆けつけて抱こうとしたが、次郎は手を握って、次郎は手を振って、庭へ行く、庭へ行く、と泣いた。お達は次郎をおぶって庭へ出た。池のほとりへも行った。そこで次郎は自分一人残されたことを知って、幼心にしまったと思ったが、次の日になってもその次の日になっても父も母も一郎も現れないで、初めて自分は捨てられたと気がついた。お達はじめ多くの召使いが、かわいそうな坊ちゃんと目を赤くして言ったかもしれない。祖父と祖母が自分にあまり言葉をかけなくなったからかもしれない。自分は親に捨てられた。宗次郎は幼心にはっきり知ったが、なぜ捨てられたか、わけがわからなくて、むずかったり悲しんだりしたが、記憶はだんだん薄れた。しかしそれから30年も経って、次郎が外国で勉強して肺病になって帰り、小説を発表して新進の作家だと言われるようになった頃、昭和10年前後、その記憶を明らかな火にさらすようなことが起きた。その頃、毎年夏の初め、大岡糸と署名した同じような文章の手紙を2、3年続けて次郎は受け取った。拝啓、お暑くなりますが、ご尊家様ご一同、お元気でございましょうか。お伺い申します。おって、私ごと、本年も無事に夏を迎えまして、家内一同、幸いに暮らしておりますから、谷ながら、ご休診ください。さて、本年の夏の休暇もお越し願いませんか。 粗末ながら、二階も二部屋これあり、ご不自由をおかけ申すまじく、何とぞおいでくださいませ。故郷の海は相変わらず美しく、墓参りにお帰りの節はお立ち寄りくだされいただきたく、その時はお話もし、お詫び申し上げたいことがございますので、お願い申します。右、お願いまで。敬具、大岡、糸目。住所は次郎の故郷の漁村から、南の内海に臨んだ四つ目ぐらいの漁村の獅子浜になっているが、その大岡糸目という女性が次郎の記憶になかった。若い人であろうか、老人か、その文句や筆跡から嗅ぎ出そうとするが、硬くて丁寧な毛筆は確かに若いようであるが、老人が若い者に代筆させたようでもあり、全く手がかりがなくて、次郎は簡単なお礼の返事を書いて、その手紙のことを忘れることにしたが、お詫びも申し上げたいと加えてある言葉が妙に心に残った。しかし、大岡糸目は夏の初めにならなければ次郎を思い出さないらしく、年賀状もくれないので、年に一回しか彼女のことを次郎も考える機会がないので、詫びたいという文句がなければ、こんなふうな手紙を毎年同じ季節に受け取ることも気に留めなかったろう。ところが、その年、次郎が例年通り信州の高原で夏を過ごして、帰郷して間もない頃、ひょっくり大岡糸目と息子の大岡達一の訪問を受けた。お国に近い獅子浜のもので、旦那様のお小さい頃、子守だった糸だと申してくれと言われて、次郎の妻は開花の応接間に通したということだった。糸目というのは小堀の糸だったかと、次郎はおぼろげな記憶を頼りに応接間に入ったところ、60歳ばかりの老婆と40歳前後の漁師らしい男がいた。老婆は次郎の顔を見るなり、長男の達一ですと言いながら、顔を手ぬぐいで覆ったが、長男が代わって、弟の達次が北死で負傷をして、こちらの永住病院に送られまして、それを見舞うのをついでに、母はどうしてもこちら様に伺って、お詫びしたいと申しまして、と挨拶した。糸目は応接間のソファーの上に直念と座って、懐かしそうにじっと視線で次郎を包むように眺めたが、隣の長男というのは、日焼けした顔を丁寧に畳んだ手ぬぐいで何度も拭っていたが、よく見ると、まだ40歳にならないような若々しい漁師であった。ああ、ご立派になられまして。覚えていますか？お家の前に大きなえのきが2本あって、三人で手をつないでも、滑らかな幹を抱えきれなくて、9月の町へ用足しに出た人々も、遠くから高いえのきを見つめると、もうすぐ村だと言って、足を早めたそうでございますが、そのえのきと向き合って地蔵堂があって、それもお宅のものだという噂で、昔、洪水に流れ着いて大変新たかな地蔵さんでしたが、えのきの根元へお屋敷から足水が流れ出ていて、夏の日下がりに町から白い王冠を帰ってくる人は あの清水を飲んでえのきの陰で一息入れたものでしたが、夕方には村の衆が竹や木で作った縁台をえのきの下へ持ち出して涼を取ったり、村や町の出来事を話したり、世間話をしたり、お母さん、肝心なお詫びしたいとあれほど言ってたことをお話ししたら、と達一がたまりかねたように注意したが、次郎は忘却の海に沈んだ記憶を一つ一つ引き上げられるように楽しくて、どうぞいろいろ思い出します、続けて聞かせてください、と糸目に促した。昔からお国の村ではお宅と地蔵堂を信頼して、暇さえあれば村人はえのきの樹荫に集まったとかで、お宅では毎晩お茶を入れてえのきの陰に運んで村の方々を接待したようでした。子供さん方もその陰に集まって遊びました。覚えていますか？えのきは晩春、細かな淡緑色の花をつけて、秋には細かな黄色や秋の赤の粒のような実をあられのように落としましてね、その実をみんな頬張ったが、本当に甘くて口いっぱいに広がったものです。実を取りたくて滑らかな幹にセミのような格好でよじ登ったけれど、いつも滑り落ちてしまって、鳥が小杖に巣を作っているのがよく見えましたが、それを捕らえることは禁じられていました。鳥の群れが鳴く言うには、村に不幸があると言って、子供たちは不吉な鳥を追い払おうと高い小杖に石を投げつけたりしました。私が御法師に上がった年から西風の季節いっぱい、毎日お宅ではおむすびをえのきの木の下で時を構わずご馳走しました。子供さん方は居候部屋と呼んでいた八畳二間で握り飯をご馳走になっては、岡倉歌を歌ったり踊ったり、大変にぎやかでした。あの頃は西風が吹くと漁に出られませんし、内職はなし、不景気で食べられない人が多くて、毎日土間の台所からえのきの下へたくさん握り飯を運ぶので、女中頭のお達さんは、こんなことをしていたら二条が潰れると一人気をもんでおりました。お母さん、手短にしないと。
わかりましたよ。
最後の年でした。毎年の地蔵祭りとお世お礼参りとを兼ねて、お宅では大変なご用意で、土蔵横の内広場でお供え餅をついていた最中のことでした。一薄つくと下男の吉蔵さんが温かな餅の塊を両腕に乗せるようにして、庭に面したお座敷に小走りして運びまして、座敷にはお身内の婦人方ばかり集まって、それを小さくちぎって丸めて手頃の供え餅を作りました。小さくちぎるのは主婦のお役目で、それを丸めるのはお身内のご婦人方の役目だと決まっていたそうで、お母様はまだ20代のお若さでしたけれど、眉をそり落とし、お歯黒で歯を染められて、森家の主婦のお役目を果たされて、8ヶ月の身をもと聞きましたが、 お美しいことでした。その日は朝から手伝いの人々が子供を連れてきて賑やかでした。奥様は子供が足手まといになるからとおっしゃって、お兄様の一郎さんと坊ちゃんを子守でやった私は朝から任されて、池のほどりの椿の下にむしろを敷いて遊んでおりました。池の向こうは畑に続いて低い銀垣からすぐに白く王冠が見えました。池があって危ないからとお母様から注意がありましたが、土蔵前の広場もえのきの広場も手伝いの人がいっぱいなので、やむなく椿の大樹の陰にむしろを敷き、落下で細工を作っておままごとをしながらお坊ちゃん方を遊ばせていました。親類のお子さん方もその椿の下へ集まって、なかなかにぎやかでした。そうでした、昼過ぎの2時頃でした。椿の陰から見える裏の王冠に、遠くから白い日傘を差したポチニの薬売りが二人並んでくるのが見えました。ポチニのご記憶がありましょうか。日清戦争頃の騎兵の軍服らしい、胸に赤い序骨を飾った物々しい服装に立派なひげを置いて、見るから颯爽としていました。手風琴に合わせて薬の効能を節面白く歌って、節と節との間にはちょっと気取って補聴を取るようにして、落ちに落ちにというのでした。派手な軍服も魅力がありましたが、手風琴の音に惹かれて村のお子さんはいつも落ちにの後を追ってついていきましたが、村の娘さんたちも落ちにのひげや胸を張った軍服姿に胸をときめかしたものでした。富山のアンポンタン売りに過ぎなかったのに、あの手風琴の音が漁村に入った最初の文明の響きであったのでしょう。落ちにが来たよ、そら落ちにだ。椿の陰で遊んでいたお子さんはみんな椿の花などを放り出して、畑を抜けて生垣から王冠の方へ駆け出しました。落ちには子供さんを見ると日傘をつぼめ、手風琴を鳴らして、さあ坊ちゃん方こんにちは、落ちに落ちにと始めたが、それだけでお子さん方は魔法にかかってしまって、お恥ずかしいことですが、私も落ちにを見ると氷の責任も忘れて、ただ体がしびれたようにぼんやりしてしまって、お坊ちゃんやご親類のお子さんと一緒にその薬売りの後をふらふらついていって、表の方のえのきの広場に出た時、二人の落ち荷が歌をやめてえのきの横の清水で顔を洗うのを見て、初めて下のお坊ちゃんのいないのに気がつきました。小さいお坊ちゃんはと上の坊ちゃんに尋ねたが答えないので、急いで裏の椿の下へ行ってみましたが、椿の陰には花が散らばっているばかりで、私は恐ろしくなって土蔵横の広場へ出て、お手伝いの人々に手当たり次第聞きました。小さいお坊ちゃんを見ませんでしたかと、見ないよと口々に答えるのが、その頃お屋敷の囲いの外から手風琴の勇ましい声がして、私は苛立って 奥のお屋敷の中庭へしょんぼり参りました。お母様は粉まみれの手の甲で額をなで上げながらすぐに私を見て、坊やがどうしたんですってと上から咳き込んで聞かれました。小さいお坊ちゃんがいなくなりました。え、というのが早いか、お母様はもう中庭へ降りていられて、手風琴の音のする表の方へ出られて、えのきの陰に集まったたくさんの人の中にお坊ちゃんがいないとわかると、そのまま裏へ引き返しましたが、お母様の恐ろしい剣幕で手伝いの人々も不安そうにお坊ちゃんを探し始めました。お母様は裏へ出るなり池のほとりに出て、池に落ちたと母性の本能で気がつかれたように、池の表面にブクブク水泡の浮くのを見ると、他の者があっと思う間に池の中へずるずる入っていかれて、何かに疲れたように水泡の上がる付近に進んで、すぐ荷物のような黒いものを引き上げられました。みんながびっくりしている目の前で、お母様は口も聞かずにへこびをつかんでお坊ちゃんを引きずり出しました。下男の吉蔵さんが駆けつけ、慌てていて人々を押しのけて、お母様の手からお坊ちゃんを奪うようにして着物をまくり、肛門を覗いて、まだ開ききっていない、早くみんな井戸へ行け、地蔵さんへと行けと声をかけて、お坊ちゃんの両足を持ってマグロのように逆さまに釣り上げて、二三回振ってお口から驚くばかり水を吐かれました。婦人方は井戸場だと地蔵堂へかけていきました。あの頃は気絶した人があると井戸を覗いて、その人の名を呼び叫ぶことが息を吹き返す方法であるように考えられていたし、地蔵堂に百万だらをあげて祈願して、その新たかな霊力にすがるのでした。難戦して歴史しそうにな人のある場合、いつもそうしたものです。でも私は取り返しのつかない恐ろしいことになったと震えて呆然としていました。吉蔵さんは水死人を手がけた経験があるのか、落ち着き払って水を吐かせてお坊ちゃんを上向きにむしろの上に置いて、漁師らしい人工呼吸を施しました。なかなか効果が出ないとわかると、お母様は8ヶ月の身重でいらしたのに、恥も外見もなくお坊ちゃんを抱き上げて、人々の前で濡れた着物の前をはだけて、一生懸命に口にちうさを含ませました。気が触れたようにお坊ちゃんのお顔をゆすって、なんとかしてお乳を吸わせようとなさって、一年も前に父を離れたことも、ちぶさから父の出ないことも忘れて、ただそうでもしなければそのままお坊ちゃんが冷たくなってしまう気がしたのでしょう。むやみとお顔にちぶさを押し当てられて、寝かせた方がいい、お医者さんを呼んだ方が、口々にいろいろのことを言い合うが、お母様は冷たいお坊ちゃんの体を胸にしっかり抱いて、温かみを伝えようと焦っていられたが、吉蔵さんと大旦那様が安静にするようにと、お母様を無理に奥座敷の方へお連れになりました。医者を呼びにやったよ、と大旦那様はお母様に申しましたが、それを聞いてお母様はお坊ちゃんの顔の上に顔を伏せて悲しんでいられました。医者を呼ぶというのは あの頃の習慣では死亡証明書をもらう演技のためでしたから。でもあの日は村中寮に出ないので、足の若い衆が2人、足の速い若い衆が2人、一里以上もある町の医者のところへ裸足で走っていき、医者の乗った金輪の人力車の尻を押して白い王冠を帰ってくるのには1時間もかかるでしょうが、みんな医者を待ちかねてお祭りの前夜どころではなくなりました。私は自分の過失から起きた騒動が大きくなるのをただ震えながら見ていて、どなたも小言を言わなかったけれど、恐ろしくなって浜向きの親類の家へ逃げ帰りましたが、本当に申し訳ございません。